毎度地下鉄の話なんですけど、地下鉄に乗るときに、まあ、あの今ホームドアっていうのがありますけどね、その手前に左右に分かれて、まあ、並んでいくわけですけども、1列目ポールポジションを取られている場合はその後ろに並ぶわけですけど、このポールポジションを取ってるやつのその態度によってあといろんな影響が出てくるなという話なんですけど、まず電車が止まりまして、ドアが開いてお客さんがザーッと出てきます。で出てきてから今度これ乗っていくわけですけど、その時にその状況を見ながらスッと入っていくポールポジションのやつがいると2列目3列目もスッと中に入れるわけですけど、ポールポジションにいるやつがスマホかなんか見ててもたもたしてるやつがいるわけですよね。そうすると後ろ大渋滞が起きてですね、前に入れずに入った時にはもう席が埋まっていたりとか、もうほとんどのこうつり革が捕まっていたりとかっていうことになります。あれ、あのポールポジションのやつをぶっ殺さなきゃいけないなと思う時があるんですけど、あので最近あのだいたい朝同じ時間なんでポールポジションがだいたい顔ぶれが一緒なんですよ。であるのっぽな親父がいるんですけど、そいつポールポジションでやる気がないんですそいつの後ろには私絶対並ばないようにしてまして、やる気のあるポールポジションがいるんですけど、そいつの後ろに行くとスムースに席が取れる、いいなと思ってます。頑張ってくださいということでお送りしていきましょう QIC ケムールインサイダークラブ。この番組は FMC を追いかけて30年小バゼに無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ、元浦千代吉、赤字会社やってますズル向けサブロー、悪目立ちで政治は変わらない、鉄の爪かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀町デパート、西中島で吊るし上げ一筋、ゼロ石明子研究会、同情するしお金もやるからそろそろ離党しようか、愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中宇新大阪駅前店を応援する会かっこ仮、トロイの三角木馬、よみがえれ秋津有楽園、えのき座前島のトークライブ、東京開催熱望ワイワイしとるで、以上の協賛で大阪淀川区 IBB メディアラボ新大阪ラジオブースから今週もオンデマンド放送でお送りしてまいります。お相手は私えのき座新右衛門と
キルートミエと
根満別翔です。
そして、IBB 九州はこの方です。
平上優子
です音が一瞬切れましたけどね、ということでお送りしていこうと思っております。よろしくお願いいたします。翔ちゃんもよろしくお願いしますね。
よろしくお願いします。
先週は、QIC 名古屋ミーティング、名古屋ミーティングっていうかミーティングキャラバン2024名古屋だった。本当にあのお集まりいただいた皆さん本当にありがとうございました。東海地方だけじゃなくて関東地方からも、お客さん来られてですね、びっくりしました。翔ちゃんもなんか翔ちゃん今回参加できなかったんですけど、何やらお土産もなんかいただいたと、
は
い、
私が横浜とか東京圏に行った際には必ず買う崎陽軒を気を利かせていただいた方が崎陽軒をなんか私にということでいただいて、もう早速前島さんからパクった後にもう早速その晩チンして食べました。
よくございました。
ありがとうございます。
ということでね、でも本当にカンパもねたくさんいただきましてね、本当に助かっております。励みになります。ありがとうございます。そしてそのミーティングが終わった後の、リスナー交流会も盛り上がりまして、酒を飲んでない一滴も飲んでない松田さんが異常に盛り上がりましてですね、もう令和被害者の会を作って、これ近畿、関東そしていろいろグループを作って全部でこうのろしを上げましょうとかって言い始めて
松田さんなんかそんなに乗り気じゃなかったと思うんですけど
なんかあの人はよくわからないですね。
バリ飲まれて、でも松田さんを乗り気にさせたら、むちゃ くちゃ令和的にやばいと思うんですよ。
やばいですよ。
あの人バイクで日本中どこでも行くから、
恐ろしいですよ。
どこでも抗議活動組織できますよ。LINE グループなんて作っちゃって、
まあ、今一番敵に回しちゃいけないのは松田とそして木上優子と言われてますからね。
そうですね、
そんな木上優子さんです。
なんで私
もうね、九州地区で、もうね、令和信者を捕まえては蹂躙しまくってるというそういう、
分かんない、
あ、そうですか。
いや、出身枠でいつもその西中島殿に怒っていただいて本当にありがとうございます、熊本でもぜひ。
なぜかあのあれですよね、あのアンチ令和の中では木上優子は有名になってきてますからね。そんなに口数多いわけじゃないけど、なんか印象的なことを言ってるみたいで、
ダメな職場の典型じゃないですかとか、
ああというね、本当に素晴らしいなと思いますが、さあお便りいきましょう。西田敏行さんがお亡くなりになりまして、虚血性心不全ということだそうで、突然死と言っていいのかなと、ベッドの中でねお亡くなりになってたということで、もう本当にまあ私も本当に子供の頃から見ている役者さんで、例えば三男三女婿一匹なんていうドラマがありましてね、そこで、泉ピン子さんとこうコンビを組んでですね、でひょうひょうとした役で、その頃まだ細かったですけどね、それからその売れてくると肉がついてきて、でそして体重が80キロになった時に日本テレビ系列で、池中玄太80キロっていうドラマをやるんですね。あの80キロっていうのは西野俊幸さんの当時の体重なんですよ。でその時に、通信社のカメラマンの役で、そのカメラマン写真部の部長さんの役を長戸博之さんがやっていて、まあでその奥さんは先に、まあ、先立って、そしてその連れ子がいるわけですよね。でそれがその杉田香織さんとかそういった 三姉妹で、で、それをこう、まあ、血縁関係のない父親が育てていくっていう、まあ、ヒューマンドラマだったんですよ。大変な人気になりました。でそして今度は大河ドラマですよね。もう異常なほどに出てますからね。まあそういったことで、まあ私にとってももうとても印象的な俳優さん、まあこれからちょっとそういった話を、この A 枠はぶっ通しでちょっとその追悼企画ということでやっていこうと思っております。でお便りもいただいておりますんで、これでご紹介してまいりましょう。まずは、千葉県習志野市からいただきました60歳、榎田新右衛門の直弟子、ラジオネーム星空の津田沼、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ドラマ、バラエティ、歌、そしてナレーター、CM などなど、最後まで走り続けた西田敏行さんロスが大きいです。今はまだピンと来てないのかもしれないけれど、大きな穴が開いてしまったような気がしています。ご冥福をお祈りします。というのは、この星空の津田沼は、5回ぐらい会ってんですよ。西田敏行さんに。取材してんですよ。で、で、その時のエピソードを私も何回か聞いてんですけど、まあ、ともかく優しい人で、で、気遣いがこうあって、それで、その、まあ、割とちょっとこう、突っ込んだ質問なんかしたとしても、うまく、まるく返してくれるっていう。なので、取材したくてしょうがないっていう、なんか何回でも、話をしたいっていう風に、この、星空の津田沼は、思ってた人だそうです。なので、まあ、この、西田敏行さんロスという部分の、これはまあそうなんでしょうね。翔ちゃんはどうですか？西田敏行さんっつったら、もう、じじいになってから印象深いんじゃないの？
上島竜兵さんに似てる人みたいなイメージとか、釣りバカ西とか、ですね、アウトレイジに出てた
ヤクザモン
とか、
あれもね、アドリブばかり入れるもんだから大変だったらしいですね。
あ、そうなんですね。
西田さんってアドリブ入れまくるんですよ。でこうやりすぎて周りが大爆笑してしまうみたいな怖い役なんだけどそこまでやんなくていいですよって武さんに言われてとかそういうようなことで、三重さんどうですか？
はい、
はい、西田敏行さんの印象的なものって言ったら、
あ、はい、まあ、そのやっぱりその池中玄太も知ってますし、でも やっぱりもうね、最近っていうか だんだん悪口はわ、悪役ばっかりになってね。
ああ癖のある役ね。
なんかね、
ええ、
でもやっぱりあのイメージが探偵ナイトスクープのイメージがやっぱり一番強い。
涙もろい。
はい、
ええ、
泣いちゃう。
ああ木田さんどうですか。
そうですね、私もやっぱり駅中源太をはじめ、
はい、
西遊記、
西遊記、
ちょ
わっかい、初代ね、
うん、
そうそう、2代目は左とん平さんですけどね、うん、だから今回も堺正章さんが事務所を通じて追悼メッセージを出していて、みんないなくなっちゃったと、
うん、
追っかけますから待っててくださいっていうようなことが言ってますけど、本当にね、岸辺四郎さん、佐五条、そして、なんだ、三蔵法師、はい、もうね、いませんからね、で、そうですね、さっき上島竜兵さんに似てるというやつで、これ兄弟役も実はやってるんですよね。なんだったっけな、あれ遠山金次郎美容室だったっけな、なんかそんなやつだったような気がするんですよ。まあ、いろんな役をやっています。私がまあいろいろ印象に残ってる作品で言うと、先ほど申し上げた三男三女向こう一匹もそうですけれど、例えば映画の太陽を盗んだ男っていう、はい、沢田研二さんが、原爆を作っちゃうという映画ですけど、その中で、借金取りの役で出てくんですよ、
出てたんよ、
沢田研二さんが高校の先生で、その原爆を作るためのいろんな道具を買い揃えるためにサラ金で借金するんですよ、で返せなくなってるんですよね。でそれで取り立て屋として出てくる西田敏行さんがいて、その取り立て屋の役っていうのがちょうど同じ頃にやっていたTBS の金曜ドラマ寂しいのはお前だけじゃないっていう、もう本当に珠玉のドラマなんですけど、ギャラクシー賞とか撮ってるような、まあそういうドラマなんですけど、これの中でパラダイスローンズっていう、サラ金の取り立て屋をやってんですよ。それと連動して見えるんですよね。で非常に印象的だったんですけど、で今申し上げたこの、その寂しいのはお前だけじゃないという作品、1980年ぐらいだったと思いますけど、まあ、これが市川新一さん脚本で、本当にそのサラ金地獄を味わっているさまざまなジャンキーが出てきて、そしてそのジャンキーが徒党を組んで旅芸人、旅芝居、いわゆる大衆演劇の一座を組んで、そしてその金貸しの一番のボスキャラみたいなのがいいんですけど、それを芝居の力でへこますという、まあそこに至るまでのドラマっていうやつ でそこに出てきた、初めてそのテレビに登場して誰なんだこれはっていうのが梅沢富美男さんです。でその中でその妖艶な女形を披露して、で、一気にスター街道を登っていくというきっかけになったドラマなんですよね。でまあそれの主演、まあこれもその西田敏行さんと、そして奥さん役が泉ピン子さん、これもいいコンビなんですよね。でこれもぜひUNEXT とかあそこら辺に落ちてますんで、ぜひご覧いただきたいドラマの一つですね。であと今ものすごく気になってるのは、今もレギュラーでずっとやっていた NHK のラジオの新日曜名作座という番組がありまして、でこれ今は西田敏行さんと竹下恵子さんが2人でやってる番組なんですけど、かつては森重久弥さんと加藤美智子さんっていう人が1957年からずっとやってた大長寿番組で、で森重さんがお亡くなりになる前に、先にその加藤美智子さんお亡くなりになって、で森重久弥さんもだいぶご高齢でもう芝居できないっていう状況になっちゃって、でその間はどうしたかっていうと再放送でずっとつないだんですね。で森重さんがお亡くなりになって、番組はじゃあどうしようかと、でまあ再放送ばっかりやっててもしょうがないっていうんで、番組の内容は全く変えず、タイトルだけ新をつけて新日曜名作座に変えて、西田敏行さんと竹下恵子さんでやり始めたと。でこれ今も続いてるんですけど、今後どうするのか、本当にまあラジオ好きの一人としてはとても気になる話。そしてあとナレーターで言うと、人生の楽園っていう、 毎週土曜日ですかね、あの夕方やっているいろんなあの脱サラしてあの田舎で蕎麦屋さんを始めましたみたいなご夫婦だとかを紹介するやつがありますけど、あれのナレーターとしてもずっとやってたと思うんですけど、まあそういうレギュラーに大きな穴が開いちゃうんでね、どうなるんだろうかというちょっと心配をしています。続いてのお便り、東京都三鷹市からいただきました、59歳団体職員、ラジオネームゴミ出し係、
ありがとうございます。
西田敏行さんの突然の訃報に動揺しています。子供の頃からテレビを通じて最も親しく拝見してきた方なので、まるで親戚が亡くなったような感覚です。私は1980年代半ばだったと思いますが、西田敏行の泣いてたまるかという一話完結のドラマが印象に残っています。なかなかお目が高いこれがここに行く人はあんまいないと思いますよね。中でもこの西田敏行さんがカリスマ美容師役で、その美容室に髪を切りに来た女性、これ富田靖子さんが演じてるんですよね、との絡みが素晴らしかったという回がありまして、もう一度見たい作品ですと。お目が高いですねこれは。これはですね、西田敏行さんがやる前にかつて1960年代に泣いてたまるかっていう毎回1話完結で、いろんなシチュエーションでそのドラマが展開されていくっていうのがあって、主役が渥美清さん、青島幸男さん、中村克夫さん、この3人がまあ主役を回して、でもういろんな役ですよ。おまわりさんの役やったり駅員さんやったりとかいろんなのがあって、でそのいろんな辛い目に遭うけど頑張るみたいな1話完結のドラマ、これ長寿ドラマになったんですけど、まあそれが一旦終わって、で実はこれ西田敏行さんも若い頃出てるんですよね、ゲストですね。でそれをこうもう一遍リブートさせるってね、西田敏行の泣いてたまるかっていうのを始めたんですよ。でそれの多分これ6話か7話だったと思いますけど、1986年の12月放送だったと私は記憶してます、録画してます全話で、これも先ほど あの寂しいのはお前だけじゃないと同じ、まあ、脚本の方で、で、中身はどういう話かというと、タイトル、サブタイトルは、不倫する幽霊、幽霊は不倫するだったかな、だからどっちかです。で西田敏行さんがカリスマ美容師で、でこれあの当時今もあんのかな、四ツ谷にあのヘアディメンションっていう有名な美容室があるんですけど、そこでロケしてるんですけど、そのヘアディメンションのまあ一番の美容師っていう設定になってるんですよ。で普段やらないような役ですね、そのかっこいい役をやるんですけど、そこにその富田靖子さんが若い、まだ二十歳過ぎぐらいですよ、やってきて、で髪を切ってもらいながら話をしながら何をするかっていうと、西田敏行さんを脅すんですよ、あなたの奥さんの浮気現場の写真を持ってる、高く買ってくれないかって言うんですよ。ですごいね、そんなのがあるんだっつって、それで西田敏行さんは何を言うかっていうと、もっとそれを調べてほしいと、本当にうちの女房がどういう浮気をしてるのか、あの調べろ、でお金は払うからって言って、でまあ毎回その美容室に、まあ、報告に来るわけですよ、で最後は、まあ、あのどうなったかというと、その浮気が終わって二人はお別れになりましたっていうで終わるんですけど、で実はこれちょっと悲しくなるんですけどね、あの本当は奥さん死んでるんですよ、でその全く知らないその富田靖子がたまたま写真をどっかで見ただけで、その奥さんの死んじゃってる人なんだけど、生きてるように物語るっていう、でそれを聞きたくて西田さんがその富田靖子を、お金で買うっていう話なんですよね。すんごいいい話で、もうこれこの話をするとすぐ泣けてくんだけど見ると泣きますよこれ。ぜひどっかでもし落ちてたらご覧いただきたいと思います。本当市川新一さんの脚本がね素晴らしいんですよこれ。 もう一ついきます、福島県会津若松市からいただきました。55歳会社員、ラジオネームボスボロット、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
俳優の西田敏行さんが死去なさいました。いろいろな作品の思い出がありますが、まあ、うちも関係してますね、 I love you and I need you 福島、まあ、その元版の方ですね、の憂いに満ちた表情で歌ってるシーンが特に印象に残っています。まあ、うちもそれをモロパクで、I love you and I need you 福島勝手に熊本版というのを作りまして、で、まあ、あの幸いこれを元々のプロデュースをした柳井道彦さん、その他、猪苗代湖図の皆さんがその熊本版をご覧になって、でえらく感動していただいて、でまあ本家に認められたっていうことがあって、で大々的にそれがこう YouTube で知れ渡って、でついで、勝手に神戸版、そして、台湾版とかもう世界中のそのバージョンができていったっていう、それがまあ2011年のその4月5月に起きたムーブメントなんですけど、やはりこの元々の作品の中のその本家本元の中で、西田さんが歌ってるシーンっていうのは印象的です。で、そして、2011年9月17日に行われたライブ福島風とロック、スーパーノマオイアットマーク郡山のステージでのあの街に生まれてという曲も忘れられません。西田敏行さんは我々、福島県民の宝です。心よりご冥福をお祈りしますということでいただきました。まあそうですよね、やっぱ最後までやっぱ福島のことを思っていたと、いろんなその風評被害を、その風評を流したバカな役者とかがいてですね、で、それに対する、まあそれを批判するんじゃなくて、福島はどれほど正しいのか、福島がどれだけ頑張ってるのかっていうのをその明るく伝えた人ですよね。でこれずっとやってて、で晩年どれ、あのもう歩けなくなった状態でも福島に来てはいろいろやってたという、いろんなそのエピソードが今回もいろんなところから出てますけども、本当にその福島を愛した、まあ、宝ということでしょう。で私はまあ福島県とは何の関係もない人間ですけれど、まあそのもともと会津というところが好きだったということと、そしてその明治以降、まあ会津っていうのは朝敵ですからね、でその明治政府からめっちゃくちゃされた、場所がまさしく会津、でそのまあ最近はだいぶ薄れてきたとはいえ、山口県の人を認めないですよね、福島の人はね。もうあの山口出身の支店長が来ましたとかって言ったらみんなが身構えるぐらいのことがちょっと前までありましたよ。で、本当に許せないと、それはそう思うのが当然で、そのまあ日本、ほとんどの日本人が知らないだけで、その長州軍とされるやつらが、会津で何をしたかっていう、そのまあ切り捨てた侍だとかそういったものを片付けさせずに、腐らせるまま放置しろという命令を出したりしてたんですよ。でもうそれはもう、まあ、武士道にも反する話であって、そういうひどいことをしたっていうのが、まあもうさ、明治政府は伝えませんわね、でも地元の人たちは知ってるわけですよ。で、まあ、そういったことを僕もまあ、学んで、まあ、会津びいきになったんですけど、でそこへ来た2011年のその 3.11、 その東日本大震災、そして、福井市の原発のあの事故ですよね。でやっぱこんだけ時間が経ったのにまだひどい目に遭わされるのか福島の人たちはっていう、その思いがあったんで、まあ私は応援、まあ未だに福島を応援してるわけですけど、でまあともかく、本当に西田さんのご冥福をお祈りしたいと思いますし、また機会があれば西田敏行が出た大河ドラマ話とか延々とやってみたいなとちょっと思っていますけど、ではここで曲を聴いていただこうと思います。この今ライブ福島風とロックスーパーのまおいというね、これ、のまさにその音声を、聴いていただこうと。で西田さんのまずトークの部分、そして、曲紹介で曲っ ていうところまで、これ全部で9分ぐらいあるんですけど、それはノーカットで聞いていただこうと思います。では曲は西田敏行さんで、あの町に生まれて。まずはトークの部分から。
この少年時代の西田敏行を育んでくれた福島、ちょっとかいつまんでお話しますと、本当にふるさとらしいふるさとでした。まず夏休みは阿武隈川で泳ぎました。今阿武隈川で泳いだ体験のある人、ちょっともしあったら手を挙げてください。おお、あ、いるね、あ、いるね、 OKOK。 いや、その阿武隈川での清流を体いっぱいに受けながら泳いだんですが、上流の方ではベコを飼ってる農家の人が、ベコね、牛ですよ、牛、県外から来た人は牛ね、福島の人はもうベコってすぐ分かりますが、ベコ の体を一生懸命上流の方で洗ってるんですね。そうすると牛も気持ちいいのか、ベコも気持ちいいのか、って言いながらおしっこします。生ビールの泡のようにこう一つの泡の塊ができます。それがずっと川下に向かってこう流れていきます。僕らみんな泳いでます。見張りがいます。見張りが、牛しょんびん立っちゃぞ、上がれ、みんな上がるんですね。蜘蛛の子散らしたように上がるんですね。それでみんなでその泡の行方をずっともう見合ってから、それでしばらくもう泡が消えてからまた泳ぐという、そんな少年時代でした。ふるさとを思うといつもその牛のしょんべんと一緒に泳いだ子供時代を思い出します。本当になんか思わずこう口角が上がっていつも笑ってる自分がいます。そのふるさとにもう一度帰りたいと思います。そんなふるさとをもう一度取り戻しましょうね。できます、俺たちだったらできます。そんな思いを AKB48 のプロデューサーの秋元さんにお話ししたら、よし、その気持ち俺詩に書かせてもらってもいいですかということで書いてくれました。 AKB48 と同じ作詞家が書いてくれたんですよ。 Thank you, thank you。 若干の無理もありましたかもしれませんが、もうちょっとご年配の方には、川の流れのようにを書いた人です。ですからどっちにしてもこう名曲だなというふうに思ってもいいと思います。私がふるさとに対する思い、福島に対する思いを切々と詩に綴ってくれました。今日はこれを僕は本邦初公開、初めて人前で歌います。ちょっと緊張しますが聴いてください。あの町に生まれて。 教えられた
はもう試してみましたか？えのき田酵素プラマイゼロ。
うわ、なにこれ。
それは厳選した54種類の原材料を使用しているからです。
意外といける。いや無理かな。
腐りかけのみかん、市場に出せないグロテスクな海の生き物たち、そして廃棄物一歩手前の生ゴミや動物の死体も丸ごと入れて、自然豊かな有明海の干潟で大切に作られているからです。それは
3年3ヶ月以上手間暇かけて大切に大切に長期間発酵分解させているからです。ぜひそのままご賞味いただきたいから、あえてありのままのペーストにこだわりました。微生物の力を毎日の活力に、えのき田酵素プラマイゼロ、あなたもぜひ実感してください。選ばれて酵素極もの食品売上ナンバー2、まずは約8日分の無料モニターセットから今すぐお電話ください。
スタジオにはこの人が登場です。
前島です。
あ、どうも。
はい、お疲れ様です。
あの目は大丈夫？目は。
目。
これなんか溶接でなんか
左目がうずくってやつですか。目がってい
う。
天空の城ラピュタですか？
違いますよね。
あ、そうですか。
まあ、もう今はでも大丈夫でしょ。外観
はまあ相変わらず。
あ、そうですか。ああ、まだ赤いですか。
なんか赤いよちょっと。
まあ来週ぐらいには治ってんじゃないですか。
ああ、その痛みとかはもう
ないですね。だからひどかったりするから、あの目やかれ焼いて
15日ですよね。
そうです、誕生日に 目が焼けるっていうですね。ああ、すごいなんか不名誉な、
バルス
目がじゃないんですよ。
お便りいきます。
多分失明しますよ、バルス食らったら。
岡山県岡山市からいただきました。49歳塾講師、ラジオネーム OHK48。
ありがとうございます。
国連、が、日本のアニメ業界は労働搾取だと、でこれでネットフリックスらなどから排除されるんじゃないかというような話が出ております。そういう記事が出てました。これは国連人権理事会のビジネスと人権作業部会が、2023年7月から8月にかけて実施しました訪日調査の結果が元になっています。で、この報告書では旧ジャニーズ事務所などのエンターテインメント業界と並んで日本のアニメーション業界がやり玉に挙げられているそうです。報告書ではアニメーターの低賃金、過度な労働、長期労働、不公正な請負関係、クリエイターの知的財産権が守られない契約などを指摘し、あれ、これ大石事務所じゃないの？
間違いないですね。IBB の著作権尊重してくれなかったですからね。
これスタッフの低賃金、過度な長期労働とかいろいろ。
あれ、前島さん24時間待機させられてましたよね。定額で。
不公正な請負関係とかね、あ、俺だとかって、まああるわけ。
いや、間違いない。ルキナさんマスター、請負疑い。
これ、国連から指摘されるかもしれないですね、あそこはね、西中島。
西中島との法律を守りなさいって
このね、搾取されやすい環境が作り出されていると、まあ、結論付けているそうです。このままではジャパニメーションの衰退にもつながるかもしれませんということでお便りをいただきました。まあ、ね、ABB のアニメーション部会の解説員、前島和樹解説員に
説員じゃなくて、ね、
聞いてみましょう。
まあ、それはでも本当にちょっと今ね、そのまあ働き方がどうのこうのとかっていうのもねあるんですけど、まず第一にそれが今の与党がそうでしょ、表現の自由を守りますと言っていての今の現状と、
まあインボイス導入したのは
そうです、
だからクリエイター殺しの、
そうです、そうです、それは間違いなくそのクールジャパンだったりとか、うん、そういったことを歌っての与党がやったことですから、これは本当にちょっとええ加減してくれよというふうに思うのもあるんですけどね。じゃあ野党はどうかと、野党はどうやねんとって言ったら、さらにね、与党よりも野党の方がひどいんじゃないかと思うような節分、
野党って特定の野党でしょ。
特定の野党は、まあ、あの左系の
特に支持率が 0.4% ぐらいのところですかね。
ピンクの、真ピンクの、
まあ、0.4% でも、まあ、大阪でいうとその3分の、まあ、1か2か分かんないですけど、ぐらいの、
はい、責任いたら1人ぐらいしかいないってことは支持者が
まあまあ、何が言いたいかというとね、はい、まあ、表現の自由守れだったりとかっていうのはもちろん大事なんですけどね。で もちろんそのアニメだったりとか、まあ、そういう例えばコスプレだったりとか、まあ、そういったものを一括りにしてね、あのこれは性的搾取だとかどうのこうの言ってですよ、あのそのそもそもその業界自体を消そうとするあの勢力が実際に存在するわけですよ。
いやあのね、例えば、まあ、後でまた、令和の話はするんですけど。
あの、自分、令和の話をしてない。
令和の話じゃないですか。
いや、例えばね、令和新選組、まあ、国会議員じゃないけれどね、その、八幡愛さんいるじゃないですか。で、彼女は、まあ、自分でも自分がオタクだというふうに言い張って、そして、まあ、前島和樹、大石明子事務所の公設秘書のアイディアで、日本橋の練り歩きだとか。
うん、もうちょっとそこは広角だったんじゃないですか、
ね。あ、そう、じゃあ施設秘書だった
んですね。1ヶ月で公設秘書クビになって、かわいそうだから施設秘書にしてあげるって。
2ヶ月じゃないですか。
まあまあいいですよ。
3ヶ月か。
まあ、まあ、ともにそういうようなアクションをやったりとかっていう人で、非常にその、まあ、いわゆるオタク文化あるいはジャパンアニメーション非常に造形の深い方ですけど、
あの別にそのオタクじゃなくてもいいんですよ、ええ、そういう業界があってもいいよねだったりとかっていう、うん、その器の大きい方が、うん、私あのやっぱりこう人の上に立ってほしいなと思うわけです
よ、ね、あとそのアニメ業界でも例えばまあ私もいろいろとお世話になってますけど、あの西井照美さんその他の皆さんが頑張って今そのまあインボイスに反対したのもありましたけども、アニメ業界のそのいわゆる底上げというかね、その今もこのやり玉にやられているその低賃金問題であるとか、今その徐々に侵食しつつある AI によるその、まあ、手軽にアニメができるとはいえ、実はそれはいろんなもののパクリになってると、もともとある作品のデータであったりデザインであったりあるいは音声であったりそういったものがベースになって出来上がるもので、そんなんが出てきたら食いっぱぐれになっちゃいますし、
2日前ぐらいに、ええ、その声優さんが声を上げてました、
ね、はい、ありましたね、
俺たちの声を勝手にその AI とかで、ええ
、データにするなどね、うん、ええ、それも当然のことでね、
そうですね、ええ、ハリウッドとかでも、ええ、脚本家の失業とかが AI とかで起こってて声を上げてるとかって話も、
もちろんその AI っていうかそういう技術の進歩っていうのは、うん、いろんな意味でその僕は大事なことだと思ってるんですよ、うん、で例えば最近僕は YouTube でよく見るやつなんですけど、例えば古い白黒写真家族写真とかそういった写真をそのコンピューターの処理をして、あたかもその人たちが動き出すようなその動画を作ってるサービスしてる会社があるんですよね。で、まあ、素晴らしい技術だなと思って見てるんですよ、それね。で、そういうものにこそ AI は使ってほしくて、単に安くできるからクリエイターのその人件費を浮かすからっていう、そのまあ言ってみればですよ、ファミレスの猫型ロボットじゃないんですよ人間ってのは、うん、でそのクリエイティブな脳みそを使って何か生み出してるわけですよね、
使い手の部品のようにされていってますよね、技術的にも。
だからそこにやっぱり何らかのそのくさびを打ち込んでほしいわけです、政治が、
まあ、だから、やっぱり AI とかできないことって、特に例えばですけどあのアドリブだったりとかっていうのはやっぱり
それも多分できるようになるから、
できるようになるよ、
まあ、そのだから僕たち、僕はあんまり将棋に興味がないんですけど、将棋はやっぱりもう人間よりAIの方が強いけど、やっぱり人間の視野をなんか熱中して見たりするじゃないですか、まあ、結局その、はい、東博樹さんが言ってたけど、そういう作家性みたいなものは AI がどれだけ発達していってもできるんじゃない、人が人にコミットするみたいなのは残り続けるのではなかろうかみたいな、
今からね、あの10年15年ぐらい前にあるその業務用のソフトが、あの非常に流行したんですよ。これドラマチカっていうソフトなんですけど、その設定とか登場人物の名前だとかを放り込むと勝手に物語作ってくれるんですよ、ええ、でそれでちゃんと起承転結ができたりするんですよ。でそれでやるとね面白いんですよ、とりあえずは。でそれをまあでも最終的には人間が肉付けするんですよね。で一時期ねもう見てね、あこれドラマしかだなって分かるようなドラマっていうか、ドラマっていうか映画だねが増えちゃって、もちろんこれあの日本語じゃないんで英語なんで、ソフトとしては。なのでその最近どうもね、なんかそれっぽいソフトが使われてるなって気がする時あるんですよ、ドラマでも。
予算がないから、
いやなんかたん、まあ、その方が逆に当たるっていうのが一時期あってね、
安排を狙って
る、うん、でもともかくそのやっぱり大事なのはそのクリエイターの裾野を広げるためには、そこの賃金体系をちゃんと上げる、でそれでね 日本のそのアニメってのは基本儲かってんですよ。その海外に販路を広げたりとかね、
儲かってるんですか。その視聴率、その広告つけるとかってなると、なかなか結構しんどいみたいで、そのワンピースとか、
あ、もちろんそうですよ、はい。でそこでね、その問題になってるのがいわゆる制作委員会システムというやつ で、その利益を分配するっていう、そのまあもちろん制作委員会ということで、そのまあリスクを分散するということで、まあ広がってきたものなんだけど、今リスク分散というよりはなんかこう金の奪い合いになってる部分があって、でそれのしわ寄せが制作現場にどんどんどんどんやってきて、そしてちゃんとした技を持ってるアニメーターとかじゃなくて、特に、ね、1円でも安いやつを使えっていう、で素人を使え、それでもまあコンピューターが何とかしてくれるからみたいな感じになってきて、それってクリエイティブな話なんだろうかっていう、まあ、そこら辺いろいろも意見が分かれてると思うんですけど、もちろんエンターテインメントの世界っていうのは当たる当たらないありますからね、全てが儲かるわけじゃないんだけど、こんだけ制作委員会システムでなんだみんなが参加してるっていうのはどっかにうまみがあるんだと僕は思うんですけどね。
なんかね、制作委員会システムのせいで、そのアニ漫画がとっくに完結してるのに、アニメが作れないって話を、まあ、岡田斗司夫さんが言ってて、
はいはいはい、
あ、そんなこともあるんやって、もうとっくに鬼滅の刃なんて完結してるでしょ。でもね、
岡田哲夫さんじゃないですね、
岡田哲ではないですね。その選挙に出てる人でね、選挙に絶対出ない方の斗司夫の方ですね。
まともな方の、
まともかどうかちょっと自分で自分のことサイコパスって言ってるんで、まともかどうかちょっと分かりかねますが、
シゲでもないんですね。
丘の上にある人でもないですね。
ですか。
ただでもその AI もそうですけど、プラットフォームの搾取とかもあるんじゃないのかなと思ったりとかするんですよ。はいはいはい、ネットフリックスが力を持ちすぎてるから、定額で見放題っていうのがクリエイターにお金を落ちにくくするシステムの原因になってないかなとか。
ただあれもね、よしあしで、参入しやすいって裾の、間口を広げてるって部分はあるんですよね。下手するとうちで作ったようなものでも、そのネットフリはどうかわかんないけど、ユーネクストあたりだったら載せるからね。
ユーネクスト行きます。
ユーネクストはピアフィルムフェスティバルの参加作品全部上げてるよ今。
あ、そうなんですか。
素人が作ってるやつ。だからうちで作った同面公演なんてありようと思ってありられるよ。
あ、じゃあどっかの某事務所のアニメ、
吊るし上げの間の吊るし上げ太郎、前島和樹
だからもう吊るし上げ物語っていうセミドキュメンタリーをこう作ってですね、
西中吊るし上げ物語、吊るし上げせんべいとか売れちゃってね。
そんなせんべいいらないです。
だからあれを全部ホラーに変えて、はい、もうスプラッターホラーにしてしまう
という。血とかも臓器とかも、
そういうやつ、
前島の臓器とか見たくないな。
どんな事務所なんですか。さすがにね、
きらびこさんはアニメ業界について何か思うところはありますか。
いやー、わかんないですね、全く。
最近見てるアニメはありますか。
いやー、ほぼほぼ、それは何ですか、本でも何でもってことですか。
何でもいいですよ。
いやー、全然見てないです。
ワンピースとか見ないですか。チョッパーとか選手言ってなかったですか。
私はキャラクターが好きなだけで、
あ、
そ流れは知らない。
あ、
すいません。
いやいや、熊本出身だし、なんかゆかりがあるのかなと思ったんですけど、特にアニメは
ゆかりはないと思いますね。まあ、ちなみに原作者の出身高校は、新鍋スタジオの目の前です。
あ、そうなんですね、
はい、
ある種の聖地
もうスタジオから校舎見えてますよ、目の前。
ああ、大学ですか。
いや、高校。
高校、そんな電車で2時間じゃ1時間待ちの、そんな、
まだ熊本を今さらに敵に回そうとして
る。熊本ディスっても前島は下がらんぞ。
今 TSMC で地価が 20% アップになってるところですよ。
やばいっす。
ええ、今一番ラッシュ率がひどいんで、これから伏線化するんじゃないかという話まで出てきてるぐらいの、
すごいですね。
まずは本数増やしましょう。
もう確実に増えるみたいです。
ああ、そんな、1時間
丸々。JR 九州もさすがにこれはまずいと思ってるみたいで。
まずいですよ。
そこそこ。ちなみに11月1日から大阪梅田で、熊本フェアが開催されます。阪急、阪神、そして大丸、ルクアなどで、各地あの熊本の名産品特産品が、ずらりと並びまして、そして、熊本の焼酎の無料試飲会なども行われるということになっております。熊本からはあのずんぐりむっくりでほっぺたの赤い気色の悪い、あのキャラクターであるとか、
それと、
それとあの最近あの TikTok とかで話題になってる熊本の彼氏とかっていうなんかそういうやつ、なんかそのなんかその兄ちゃんも来るだそうです。
元の彼氏という若すぎて分からへん。
まあともかくちょっとそのアニメーターのその賃金体系をちょっともうちょっとその生活ができる、あるいはその勉強ができるというようなところまで引き上げるっていうのはもうこれ前から言われてるんですよ。
あの手塚治虫とかが、はい、結構その原因になってたっていう。
その通り。
ああ、その宮崎駿がむちゃくちゃ怒ってたっていう。
その通りです。だから手塚治虫さんがね、あの人も悪意はないんですよ。良かれと思ってやった。
引き受けすぎたんですよね、手塚治虫ってビッグネームが。
で、そのアニメーションをともかく作りたくて、でそれをその裾野を広げるためにはテレビだと、でテレビで毎週一本流していくっていうシステムを作るためには、通常のアニメーションの作るその制作システムではできないわけですよ。でそれをやるためにその例えばディズニーだとかああいったものはフルアニメといってフルアニメーションといって、まあフィルムの場合は1秒間のコマ数っていうのは24コマある。だから24枚の絵を描くんですよ。でそれをね、その例えば表情の変化であるとかそういったのを全部24枚の絵で分解して描いていくわけですね。でそれだと間に合わない。なのでそこで編み出した方法がリミテッドアニメーションって言うんですけど、顔だけ1枚で口だけ3枚、で口がパクパク動くっていう風になるわけですよ。で表情は変わらないですよ。でそういうまあその程度だったらぶっちゃけと素人に毛の生えた人でも描けたんですよ。
はいはいはい。
でしかもその色だってベタ塗りですから、その陰影とかそういったのつけないから、だから簡単に塗れるわけですよね。でそれで彩色っていって、その当時はペイント、その絵の具でアクリル絵の具であのセル画ってやつに裏側から描いてたんですけど、それは本当あの東京のね国分寺あたりでね、主婦のパートでねみんなあの雇われてたんですよ。で私がその小平ってとこ住んでたんですよ、幼稚園の頃ね。その近くにタツノコプロがあって、であのその時の廃棄物であったセル画が我が家にどんどん届いてたわけですよ。宇宙エースとかの、
はいはいはい、
今やもうとんでもないあの価値になってます。で、まあだからそういうようなもう本当にあの暇な奥さんのパート先みたいな感じで、はい、でそれを大規模に雇ったのが東映動画だったりとかってあって、で手塚治虫さんのところは虫プロとかあって、まあ、スタジオゼロっていうのもまた あるんですけど、でそういったところでそのまあ雑なって言ったら変だけど、ともかく毎週やんなきゃいけないっていうことで、まあ楽な仕事って楽って言ったら変なんだけど、だからこの程度だから賃金安くていいじゃないかみたいな感じになっていって、それが日本のアニメーションを広げたけれど労働環境を壊したっていうこと
ですかね。まあそもそもの問題、その仕事自体が海外に発注するようになったから、そのそもそも国内でそのお金が回らなくなったっていうのが一番原因じゃないですか。
まあでも本当だったらそのためにお金集めてきて、でそれぐらいのコストがかかるんだよっていうふうにして、それをそのまあ映画会社であったり放送局であったりがそれをじゃあそれを受けてしょうがない、じゃあ手に出そうってなんなきゃいけなかったのを、ともかくなんかデフレだからって言って買い叩く買い叩くってずっとやってきて、でそれのまあいろんな業界もみんなそうなんだけど、もう顕著なのがこのアニメだと思う。だからそれが海外に流出したと。ところが海外がまあ賃金が上がってきちゃったもんだから、もう
まだね、
おかしなことになって
るわけですよ、だからそのコロナの時の
だから AI なのよ、もう人間使わずに AI でやれりゃいいじゃねえかってなってくるわけですよ。これはもう絶対ダメだと思
って、まあ、今の声優とかって、まあ、声だけで食っていける声優ってなかなかやらないですからね。だいたい声優さんって言ったらもう、まあ、あのまあもちろん声優の仕事もしますけど、
もうアイドルですよ。
そうですよね、会いに行ける歌えるみたいな。
だって昔の声優さんって その面分からなかったですもん、うん、今もう面出して
歌って踊るから、顔とそうですよね、声と、
これは声優さんなのかアイドルなのかどっちなんだろうって、
すごいグレーな、
う
ん、
それはそうですよ。だってね、あのヒーローの声をずっとやってた神谷明さんなんかですよ、うん、やっぱ
こう北斗の拳のケンシロウとか、
そうそうそう、でそのあんまりねこう写真とか当時出てなかったわけですよ、うん、でそれがこうそのテレビに出るようになって声は間違いなく神谷明なんだけど、うん、その
ケンシロウとかやっぱシティーハンターのサイバー領土のイメージで見たら、ええ、神谷明さんってこんな顔だったのかって
これかってなるじゃん、うん、いや俺は何度も会ってからいい人なんだけどね、うんうん、でもあのこれかだよね。でただやっぱ神谷明さんがすごかったのは、うん、あのもちろん2枚目もあれば、うん、その3枚その例えば筋肉マンもやってたわけですよ、うん、でさらには
毛利小五郎とか
もやってました、うん、であとあのプリンプリン物語でそのルチ将軍っていう知能指数は1300っていう宇宙からやってきた謎 の, あの独裁者がいるんですけど、そのルチ将軍の声、あれ俺最初ルチ将軍の声は神明だと思わなかったもんね、
うん、
ええ、
それはその人は、ええ、ルチ将軍悪役なんですか。
悪役です。ええ、宇宙から頭だけが飛んできたんですよ、
なんか IQ1300 とかギャグ漫画なのかなと一瞬思ったんです。
知能指数は1300とかって言って出てくるんですよ。ええ、
その通りです。
アクタ共和国っていう国の、ええ、もうその独裁者で、うん、でなぜか部下は軍曹しかいないっていう
ベンチャーな
アクター共和国の歌があって、ね、
総将とか大将とか作った言うこと聞かんやろって、
もうあそうかもしれない、この世で一番優れた民族アクタアクタ共和国って歌なんですよね。
それは IQ1300 の人のなんか歌なの歌詞やろか。
今あの再放送やってますから、プリンプリン物語ぜひご覧いただきたいと思います、はい、まだ出てこないと思いますけど、もうちょっとしたら出てくると思いますけど、ね、まあだからアニメの裾野をどうやって広げるか、これは大きな問題で、そのまあ西テレミさんのところのプロジェクトだとかって僕は本当に期待してますし、あそこのアニメのあそこのあのなんだあの一般社団法人ができましたけど、あれのボランティアで私も登録してます、はい。続いて静岡県静岡市からいただきました。48歳アートディレクター、ラジオネーム FMC スピードワゴン、久しぶりにいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
10月27日は衆院選投開票日です。大阪5区どうなりますかね。 IBB ジャーナルもミッドナイト前島も欠かさず視聴してます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
現時点での情報で構いませんので大胆予想をたっぷりということでいただきました。
あ、まあちょっと次明日のミッドナイト、明日じゃないな、あれかもう今日か、今日のミッドナイトでですね、
明日やるの、ミッドナイト。
やるんじゃないですか。
やらないでしょ明日。だって日曜日に俺もやるもんだと思ってたよ。
あ、じゃあボケてますわ、日曜日ですわ。
ああ
、じゃあアップしながら日曜日ですかってなるんですよ。
ああそっか、日曜日にアップするから、そうそうそう、日曜日に放送するから、そうそ
うそう、今日のミッドナイトなんですよね。
だから、いや日曜日の生配信だと思ってたよ。
あ、そうそうそうそう。でちょっとついかこの榎田さんがなんかお高い水なんかその機材をですね買ったみたいなんで。
あ、そうなんですか。
はい、
まだ届かないよ。
あ、まだ届かないんですか。
うん、
あら、
まだあれ在庫がないんだって。
やっぱりじゃないですか。
あ、いやいや、
あれを言ってたじゃないですか。
いやいや、在庫があるところから買えばさ届いてんだけど、アマゾンから買えば在庫が届いて、もう多分もう届いてるんだけど、はい、ポイントを、
あ、ヨドバシカメラ
で、そうそう、ヨドバシカメラでヨドバシポイントを全部はたいたんで今回、安くするために、なので
コントローラーまだ届かず
と、でも本当にね、名古屋の皆さんの、まあ、スローカーね、普段からこのご寄付であったご寄付っていうか、カンパをね、
今回本当に助かっております。
してくれてる方の、お金で実際その機材を買ってですね、
う
ん、番組
一応私のポイントも使ったということを一応申し上げます。
これでますます批判ができると。
批判じゃないですよ。でも今回選挙なんでね、やっぱりこのちゃんとお伝えしておかないといけないことが
で、前島さんの予想だと西中島とのはどうなる、
今ちょっと分かんないですよ。で自民党のちょっとほら ね、世論調査ですか、
まあ、石破内閣が 28% っていうあの衝撃的な数字が出てますよ、
っていうのと、うん、あの冒頭の5個のね、うん、あの大阪府議団、大阪府連の
予想、
あ、予想で
自民党、
あと自民党の大阪府連 の、はい、あの予想だとなんか 11% じゃないかと、
うん、
いうような、ちょっとすごい衝撃的な、
赤配率 11% 超えるんじゃないのか
って、はい、よくよろしくないなと思って、うん、で、まあ、自分が
だから日曜日頑張るんですね、
日曜日頑張るじゃなくて、ちょっとね、
落選運動ね、
落選運動はしないです、
いや、そのね、あれですよね、ちゃんとせよ
って、ただ支持者に対してね、うん、あの令和の支持者に対して、特に5区ですよ、5区の方は、まあ、あのその他でもいいんですけど、特に5区の方は別に、某、ゼロイチさんにですね、うん、入れなくてもですね、あの安本さんと、あの八幡さんに票を入れることができるんですよ。じゃあそれはどうするかというとですね、うん、比例はもちろんボートっていうふうに書くんですけど、
はいはいはい、
小選挙区であの方の名前を書かなければですよ、うん、じゃあ、0.5 票ずつ安本さんと、はい、八幡さんに入るんですよ。
だから、はい、大石が嫌いだけど令和を応援したい人は
とか、うん、誰がいいかなと。
分かった。ということは、はい、比例は令和でいいじゃないですか。
あ、そうそうそう。
で、小選挙区は、はい、裏金井勢西中島とかでもいいわけですね。
とか、
素晴らしい、無効票、
無効票なのか、例えばですけど、まあ、まあ、5区やったらね、共産党の宮本さんとか出てるんで、やっぱりね、その政党助成金の問題があって、他誰でもいいやんかっていうふうになるかもしれないですけど、政党助成金って、1票入れるごとに、250円。加算されていくんですよ。
4年間とか6年間でそれぐらい入るんですよね。
そうそうそう、うん、で250円をじゃあ他のね支持しない政党に入れるんかっていう問題があって、
共産党は
返すからってか受け取り拒否してるから、うん、だから実質ノーリスクでできるわけですよ、う
ん、はいはい、ノーリスクで。
でただなので純粋5区の人ってね、うん、選べるわけですから、別に令和のその候補者があの方じゃないですから、
うん、大石明子だけやんな5区で重複してるのって、はい、他だって維新と公明と共産、はいはい、みんな重複してないんじゃない、
比例がみんなね、すごい、
だから一番茶番なのは大石明子って、はい、
だからみんな覚悟を決めて出てるわけですよ。
そうそうそうですよね。で小選挙区で活動って覚悟で出てるわけですね、大石以外。
そうでもね、個人的にね、宮本さんおそらくですけど本当に引退覚悟で出てると思うんですよ、
共産党の、
うん、そうかもしれない、う
ん、ただあの方国会でね、何回か1回か仲介とかで来るとこが見たりとかしてね、うん、その身一つでね、こう集会とか来るわけですよ。
どこかの誰かみたいにタクシーで、ま
あ、タクシーとかだったら国会のほらなんかあるじゃないですか、うん、参議院会館の中のその集会だったりとか、はいはいはい、っていうのがあるわけじゃないですか。で大体僕秘書連れてとか、
誰か引き連れるの偉そうに見えるために誰か連れていくんや。
ああ、そう
でも宮本武さん身一つで、
身一つでなんかもうヒュッとなんかその
やってるみたいな感じの、そこら辺のおじさんみたいな感じで、
はい、
ふって来てフランクに喋って帰ると。
そうです。でそういう人がね、やっぱりこうやらないといけないと思うわけですよ。
はいはいはい、
はい、考え方としてね、うん、若干ずれるとこもあるかもしれないですけど、うん、でもそういうふうな、その何なんですかね、私は国会議員だみたいな感じの空気をね、うん、消して、
ちゃんと10分に4回いる子いう人いますよね。10分に4回ぐらい衆議院議員っていうことをアピールする、なんか庶民に対するマウントを取る国会議員も前島さん誕生させてしまいましたね。
これは漫才ですか？
いやいや、漫才じゃないです
そうですね、
新たなこう落選運動っていうあのジャンルの漫才をやってるんですか、これ
。じゃあ、何が言いたいかというとね、だから、そういう票の、
うろたえない
で、得票のそのシステムをね、ちゃんと皆さんに知っていただければ、実は候補者っていうのは、特に少数の政党やったら、なおさら、書かなく、その、まあ、重複してる候補者の場合ね、書かなければ、その選挙区の候補者書かなければ他の候補者の票になるよっていう話ですよ。
うん、
だから八幡さんを勝たせたいけど私は5区に住んでいるっていうふうになるとですね、あの方の名前書かずに比例は令和やったら 0.5 票入るわけです、 っていうようなねことをやってほしいなと。もちろん八幡さんと安本さんにはちゃんと席配率で 10% 超えるっていう風な確信を持つだけの活動してほしいら、うん、活動してほしいわけですよ、うん、じゃないと安心してそういうの書けないわけですからね。
まあそういうことで、まあね、令和新選組九州支部の木田由子さんどうでしょうか。
えそれだと支持してるみたいになってるじゃないですか。
え
九州支部っていつからできた
知らないけど、どうですか、九州熊本では誰に入れるんですか。
参政党かなんか偉い出てるですね。
参政党が出てる。熊本は人気あるみたいですね。そこそこね。
ね、多分3つの区から出ますよ。
ああ。
参政党が、
まあ、95人ぐらい出してるみたいですからね。参政
党すごいですね。
そうですね、
参政党だから僕でもね最初に石川夏美さんが出るってなったんですけど、うん、今別の人が
石橋さんっていう男の方が、
はい、立ってるわけじゃない、まあ、あんまり認識ないんで、うん、面識がないんで、
いまいちやっぱ知名度の低さがやっぱり、う
ん、落下さんで急に来たから、
う
ん、
ちょっとそうですね。西川
さんもうちょいでかいね、立民の西川さんがどいちゃったからね、
う
ん、
ああそうですね、
あれがちょっとダメージとしてはこちらの画法にはなります
ね、うん、そうですね、まあでも本当に何なんですかね、まあ5区の場合は選択肢が まだある今回の選挙なんで、うん、だからもう消去法で、うん、ゼロイチさんに入れなくてもいいわけですよ。
そこは入れなくていいじゃなくて、入れたら
あかんって言わない
。入れたらダメなん
ですよ。別に否定はしないですよ。だから、全てのことを知った上で、それでもこの人を応援するっていう、最後、最後ですよ。っていう人は、入れたらいいと思うんですよ。
すごいな。
ということで、いかがだったでしょうか。ひとしきり笑ったところで。では、まあ、この後ですね、C 枠はですね、先週、伺いました。QIC ミーティングキャラバン2024名古屋、そこの会場での模様を、お届けしたいと思います。それを C 枠聞いていただきまして、その後 D 枠再びお会いしたいと思います。一旦 CM 行きたいと思います。
世界のファッションタマキン
QICQIC ミーティングキャラバン2024名古屋、さあついにやってまいりました。名古屋に QIC がついに現れたということでございます。よろしくお願いいたします。榎田信也門です。そして今日は、アシスタントこの人がやってくれます。
はい、ピナツボユリコです。よろしくお願いします。
お願いします。今日はこちら、名古屋市中区にあります、森の会議室。もう入ってみたら本当になんかこの緑が緑になってまして、なんか不思議な空間なんですけど、
う
ん、
目に優しい。
ということで今日はですね、ひととき皆様と共にですね、楽しい語らいの場ということで、お送りしていこうかなと思っております。
なんかここにいたらトトロみたいですよね。まあまあね、
なんか何か、うん、何がいたでしょうか。
いやいやいや、
トトロだったら、いやいや、あそこにもっとトトロっぽい人が今、うん、いますけどね、うん、ということでございまして、今回ですね、今ここの部分は、QIC の次回の、C 枠としてこれをお送りしていこうかなと思っておりますんで、よろしくお願いいたします。そして今日いつも大体こういうミーティングとか、あと神戸ミーティングとかもそうなんですけども、遠方の方、
はい、
遠くの方を称えるコーナーが大体あります。
はい、
はい、でその中で、多分もう大体ね、自分が一番遠くから来てんじゃないかと、思う方は事前でちょっと軽く手をこう挙げていただくといいんじゃないかなと思いますけども、まずじゃあ行きましょう。じゃあまず東海地方以外の方、4人もいる。あらら、どうしましょうどうしましょう。関東地方の方いらっしゃいますか。4人とも関東地方。あらららら、関東地方も広くございましてね、北関東の方いらっしゃいますか。あ、いました。 前島君よかったらあのマイクをちょっとあの、さあさあ行ってみてください、はい、どちらからいらっしゃいましたか。
埼玉から参りました。
埼玉からありがとうございます。新幹線か何かで来られたんですか。じゃあ、 あの一旦東京駅まで出て、そして東京駅から
そうです、
新幹線で名古屋駅まで、
は
い、
名古屋駅まで来て、
ありがとうございます。何かあの法事か何かのついでで
そうですね、
いやいやいや、このために
そうです、
ありがとうございます。本当にね、あとお三人さん、はもう一人一人ちょっと軽く聞いてみましょう。あの都道府県名だけで結構です。あの個人情報になりますから。
同じです、
ね、埼玉の方、ありがとうございます。そして横浜、はい、ありがとうございます。そして、前にいらっしゃる方、東京ですね、
はい、
ありがとうございます。今日も
お世話になっております、
ね、本当にね、さあ、前島君がもう出てきましたから、どうぞじゃあ前島君も出ていただきましょう。まあどうですか、あの神戸ミーティングをあなた体験してますけども、ね、このミーティングキャラも初めてだと思いますけど、はい、どんなですか。
まあ本当に、ね、どこ行ってもそうですけど、まあ、どこ行ってもやっぱりこう絶対に誰か来てくれるわけじゃないですか、まあ、そうですね、こんなねありがたいことってないですよね、
はい、本当にね、はい、こんなあの弱小なこの番組なんですけど、はい、なんか知らないですけどこういうご縁がありましてね、でなんかこれいいんだろうかと時々思う時があるわけですよ、であのたまにあの本当にあの、まあ、今日はいらっしゃいませんけど、あの海外からお越しの方とかいらっしゃるわけですよ。
いましたね、
は
い、
で例えばその前回の2019年のミーティングキャラバン、東京だったんですけど、神田でやったんですけど、その時は、あれどこだっけ、テキサス、うん、なんかアメリカから、うん、あの一人あのそのためにですよ、うん
そのために、
だからこれミーティングチャンネルのために来たと、で他の用事はついでという方がいらっしゃってですね、
ありがたい限りですね、
ありがたいことなんですけど、はい、そんな楽しいですかいやね、そしてあの今日あと、名古屋の地元の方もいらっしゃいます。ちょっとマイク拾いますか、ちょっと、あの素晴らしい、お声で、おなじみのこの方です。
もう、はい、こんにちは。
もうこの声で分かる人多いんですよ。
お世話になります。
どうもあの無限さん、夢や現在もんさんです。
ありがとうございます。
名古屋で、しかもあのね、えのき塾にも参加していただいております。
毎回参加をさせていただいております。
ありがとうございます。もうなんだかんだで QIC との出会いというのはもうどれぐらい経ちます。
一番あの初めはレッツゴー翔平さんとか、
あレッツゴー翔平、
ちなつぼめぐみさんとかでしたから、
だから2000、まあ、木田上優子もまあいたぐらいですよね。
そうですね、
だから2000、まあ
熊本に行かせていただいたこともありましたよ昔。
そうですそうです、
はい、
はい、あの私のあの榎田新右衛門、業界デビュー30周年記念パーティーにもお越しいただきまして、
はい、でしたね、はい、
最前列ですごいニコニコあのあの笑っていただいたっていう記憶があるんですよね、それ以来です、はい、もうずっとです。ありがとうございます。
今日もよろしくお願いします。
お願いします。しかも今日はあの FMC のオリジナル T シャツ、もうなんだかんだでもう12、3年ぐらい経ってるんです。私もまあ 2,3 着持ってますけど、あのこれあの結構長持ちするんですよね。丈夫ですよね、これあの自分たちであのプリントもしましてね、でそのプリントをするときに、なぜ素人なんで失敗するんじゃないかと、で失敗したらこの T シャツが無駄になると思ったんで、だったら何か別なん綺麗にね印刷してそれを縫い付けたら間違いがないだろうということで、でやったら逆にいいデザインになったという。でこうあのバックプリント背中にも入ってるんですよ。あの手ベロのマークが背中にありましたですね。これがあのなかなかいいということで、ございまして、また作って売ろうかっていう。
そうですね。だからもうこうやってね、まともなものを作れるんやなってことをねすごい思いましたよね。
なんかあのやっぱぶっこむんですね。
いやだから、ね、だいたい榎田さんがあの最近の榎田さんが作るもので大体どこでもないもん分かるじゃないですか。
なんですか？
あのしょうもないそのなんかね顔じゃなんかねなんか。 あの肖像権を無視した T シャツを作ったりとか、あの
象幅 T シャツとかね、
とかなんかいろいろ
そういうの、あれは何だかんだでそこそこ売れたんですけど、
いやいやいや、
ただね、あれ物があんまり良くなくてですね、あの洗濯するとなんかひび割れてくるんですよ、あの前島君の顔が、
あ、そうですか、
あれなんかあれメーカーちょっと文句言いたいですね、あれ結構あの持ってくんですけどね、手数料はそこで、まあ、まあ最近はちょっとあのあんまり出なくなりましたけどもね、
いや出なくていいんですけど、
は
い、
またやりたいなと思ってますけどもね、そして、ピナユリは、はい、まあ、QIC に参加してまあ 2年行くか行かないかぐらいですかね、
っていうかこの場に私がいていいんですかねって思うぐらいですけど、いいんですか、ありがとうございます、はい、
まああのまあレギュラーっていうか準レギュラーみたいな感じですけど、そうですね、
はい、
でまあ、まあ今日はね本当は平上優子がいたらまた一番良かったんですけど、はいはいはい、あのどうしてもなんかあの
なかなか姉さんほど尖れないかな、
え
いやいや、
ああ、尖ってますあれ
尖らせてますですね、
あ
こっちがね、
あそうですか、うん、まああの人もまあなんだかんだで、まあ、長いわけで2008年からですかね、ですから、もう、16年ぐらい、やってるという、もう大概ばあさんになってきましたけどもね
聞いてますよ、
まあ、そういう私だって大概じじいになってるからまあいいんですが、
いやいやだから榎田さんでも60歳ということで、あの現役世代65歳まで働いてますからあのまだまだ若手ということで、
いやいや、はい、いや若手ではないだろうあの今から若手はしたくないですよ、
あそうですか、今こそ体を張って、
いやいやもうだいぶあちこちガタガタ来ておりますんでもうあの帰りにどっかで整体かなんかに寄りたいぐらいな感じでございますけどもね、まあ今日は、まあ、こういった形で皆さんとこうトークをしていくんですけれど、後でですねこれはあのオンエア載せません、オンエア載せないで、まあオフレコトークみたいな感じで皆さんとこうワイワイやっていこうと思っておりまして、で一つのスタイルが大体ありましてですね、これうちでよくやるんですけど、記者会見ごっこというのを昔からやっております、はい、で質問を何でもいいですから、何か考えておいてください、1問でも2問でもいいですけど、でそしてさらにルールがございます、社名を考えておいてください、社名これ社名の一工夫で受けるか受けないかってことが変わってくるわけです、社名っていうのは新聞社とかテレビ局とかああいうやつです、あるいはこう雑誌の名前とか、でよくうちで出てきてたその雑誌とかは、まあ、例えば漫画エロトピアですとか、そういうなんか怪しげな本の名前とか、まあ専門誌がありますよね、月刊食堂とか、あと例えばなんか建築の雑誌とかありますよね、だからそういうのを言っていただいて、で全然関係のない質問をぶせていただくというと、なんか面白いんじゃないかということで、これいろんなもうプライベートなおいろんなところに突っ込んだ質問も全然 OK です、流しませんから、で、ただし答えにくい答えられない場合は、ノーコメントということになるかもしれませんけども、そしてまあどうしても今いろんなところで、なんかいろんな人がトラブルを起こしてでそれに関するいろんなトークが日々展開されておりますんで、それに関するお話もどうぞ突っ込んだ質問をしていただいていいかなと思いますけど、ただここでミサイルを炸裂させるかどうかはちょっとまたあれ分かりません、そこらへんよろしくお願いいたします。まあ今回1446回なんですよね、放送が、でまあこの間の、まあ、この間っていうか今日の朝早くに流したのが1445回なんですけど、皆さんはいつ頃からうちの番組にこう読されてしまったのか、どうですかね、もう2桁の頃から聞いてるという方、見てた、だから999回までの間ですよね、その前に、まあ、1回でも聞いたことが見てたでしょうね、だって888回ぐらいの頃はもう聞いてらっしゃったんじゃないですか、
思います、
ですよね。888回が2013年ですから、2013年の11月だったんで、横浜で大揉めに揉めるという、
ね、
その前ですよね。だから多分、まあ、ひょっとしたら700番台とか800番台のどっかから無限さんをお聞きいただいて、私も全く記憶がないですけれどもね、でどうですか、それより前っていう方はいらっしゃいません、いらっしゃない、じゃあいつぐらいにこの FMC というかこの QIC というか、気づいてしまったのか、なんかそこのきっかけをちょっとなんかね、お話しいただけたら面白いかなと思いますよ。マイクをちょっと、
なんか言い出そ
うな、
あ、僕は前島さんが何ですか、涙の
あの
演説というか
2022年の11月
30日からいろいろ番組をちょっと見る、
あ、30日かな、
あれでもほとんど何回も言いますけど、あれはその前に榎木田さん号泣してましたからね。
いや
あれですよ、榎木田さんはライフの、その多分期間のね、某事務所の近くのライフでねやった時、確かに
今日はあれでしょ、ゼロ石井明子さんが演説をしてるらしい場所
です。ああそうですか、はい、でその前もライフって宮原っていうところとね、木川っていうところにライフがあるんですけど、その前のところで榎木田さんがもうね、凱旋始まる前からですね、もう涙していたっていうね。い
や、あれはね、涙したというのは、あれはあれですよ、お子さんが来たんですよ。
はあ、
なんか体に障害のあるお子さん、お連れのお母さんがいて、はい、でそのお子さんのメッセージを伝えてくれたわけですよ。でこう例えばここね、客席があるとするじゃないですか、聴衆の方々が、はい、でそこでこう私はこう横でこう聞いてるわけですよ。でそこでってやると泣いてる風に見えるじゃないですか。そうすると、榎木田さんってやっぱりこうハートの熱い人だなっていう風に思われたいというね、それが見事にカメラに映ってるという、あれはそういうことです。
だから
その後普通に、だからはい、ありがとうございましたっつって、素晴らしい感動的なね、お話を伺いました。大石さんどうでしたかとかっつってやるわけですよ。
そういうことにしときましょう。
でその後場所を移して、淀川通りというところがありまして、そこにまた別なライフがあるんですけど、やたらライフの前、本当ライフが大好きなんですかね、あの人はね。でそこで、もうマイク納めだという時に、それでは前島さんよかったら一言ってして、こわばった表情で、まだ体が半分ぐらいのサイズだった時の前島君が上がっていって、それで。で下からこう「前島!」と「前島!」っていう掛け声がかかるわけですよ。それでこう横見たら、もうすでにこうもう松田さんとかがもうなんかうるうるしてるわけですよ。でそれ見るとこっち側もちょっとやっぱ泣かないとね、冷たい人と言われそうということで、
あれはもうこれがもう舞妓納めやから、もうやりきったぞの涙だったんですか。
あれは何ですかね。
私ね、すごい全然部外者だったから、
カメラ前に
あの場にいなかったんで、はい、探して見たんですよ。前後の流れ見たら何に泣いてんねやろってむっちゃ思って、それそのやりきった自分に涙。
はあ、そもそも全くないですよ。
違う、受かったらいいなの涙
だから
めっちゃ ね思いますよね、何の涙やろって。
あれはもしもまずは前来ましたはい、松田さんです。
松田さん、ね、
もしも裏切るようなことがあればっていう話の流れで泣いたんです。
この人は裏切りませんみたいなね、信用してくださいって
言
って
裏切りましたよ、ね、あっさり裏切りました。
どんだけ単純やねみたいな、
あれマジやったみたいな。
もうだからあれでしょ、もう政治は政治を信用できなくなりましたね。
全く全く
そうですね。もうね、前島和樹の大売りと言われてますからね、見事な。
でもね、榎木田さんずると思いますよ。
なんですか、
なんかこう自分たちがこうなんか先に泣いてるみたいなね、そういう印象をこうつけるじゃないですか、 だけど普通に泣いてましたから。
いや、泣いてても、まあ、あのもう全然関係ない部外者ね、はい、部外者から見たら前後何があったんみたいな。いやこれだって受かって泣くなら分かるけど、今から始まるの泣いて何してんねんよってめっちゃ冷静に関係ない人から見たら、
そこはね、この前島和樹という人間の恐ろしいところで、うん、あそこでこう泣いてるっていうそういうイメージをそうすることによって あと何千秒か何万秒か
上乗せすることができる、うん、
というね、
ならないですからね、
計算計算やったやん、ね、この人を信用して大丈夫な人ですみたいな。
選挙コンサルタントとしてですね、涙の選挙コンサルタント
です。なるほど。だからあの時だからあのこうね、こういきなりこう舞台の上に立たされてですよ、うん、あのこうマイク握らされるわけじゃないですか、うん、こうフラッシュバックするわけですよ、今までのその思い出みたいなのが、でこうそれが終わるか終わらないかっていう、うん、その複雑な思いでこう涙が出るっていうのが、うん、確かにこうあったところですけど、うん、けど普通に榎木田さんが泣いていたでだから自分は泣いていないと言いますけど、普通に泣いてますか。
いや俺はもらい泣きだから。もうだからあなたの、ね、涙を見たんでこうファインダーのぞきながらこうあーとかって言って。で後ろ見たらあのウォールが泣いてないっていう。
本当榎木田さんいいタイミングで泣きはる
よ。元あの、うん、一応ね劇団いろはにいましたから昔、うん、
泣き芸ワンツースリ
ーうまいですよ、
うまいですよ、
でもあのでそれよりも随分前にあの都構想撃破、うん、あでそしてそのお疲れ様会が淀川通りにあったあの鉄板焼き屋の後のあの、まあ、あの頃で言えば期間は西殿になるんですけど、今は 西中島殿ですけど、であそこでその会があって、では松田さん一言お願いしますって言って、それでこう前に来たら、もう前に行く最中からもう泣いてましたからね、松田さんが。
事務所内
で、事務所の中で、でそれを俺またカメラで撮ってたら、もうもうそのファインダーを通すとやっぱりいかんですね、やっぱりね。いい絵で撮ってるんで。
いやあの時ねあくびが出てね、ちょっともう目が血走っただけの話。
じゃあちょっとご覧いただきましょうか。というね。まあまあともかくまああの最中泣くことっていうのはなかったですよ、やっぱ最後だから。もうだってほらあの時ってもう誰も当選するなんて思ってないじゃないですか。もうさ頑張ったけれど、どう考えても敵は強大だし、うん、その選挙区じゃ無理じゃないですか。で比例で復活するったっていうですよ、どうなのよっていう全くこう読めない状況にあって、
まあ、ただでも自分はあの時これで無理やったらそれは無理やろなと、誰がっても無理やろなっていう確信はしてたんですよ。
はい、じゃあまあで俺ほらあの時はあの、ね、うちのスタジオでその開票速報番組をやってたわけですよ。でまあもうまるで話にならない数字が出てきてて、まだこれもう番組やってても、もう面白くもなんともないわけですよね。でそれでまあとりあえず途中でそのあの壁とそしてあの松田さんが来て、それでまあ番組を一旦締めくくって、でその事務所に行ったわけじゃないですか。で事務所に行ってももうみんなドヨーンとしてるし、もうホーリー寝ちゃってるし、もうみんなもうなんか疲れ切って、それでマッキーはずっと焼酎飲んでるし、もうそれでまあ俺もこう焼酎をガンガン飲んでて、もうだからもう終わったと思ってましたからね。完全に
普通はね、ああいうやっぱり最後の場面って、まあまあ、どちら
にしても、
あの、勝とうが負けようが、やっぱ候補者も残っててね、で、みんな苦楽を共にした仲間と一緒に、残念やったなとか、いろいろあるわけじゃないですか。
とっとと帰っちゃいました。
帰っちゃいました。残ってのボランティアだけ。
あれ、もうほら、もう負けると思ったでしょ、本人も。
うん、そうなんですよね。
もうやる気なくなったんだ
と思う。ちょっと恥ずかしいから、もう帰っとこうって あったのかな。でも、行ってほしかったですよね。
で、家でふて寝してたと。
ああ、
それで、午前4時ぐらいからどうも数字が動き始めたってんで、うん、電話して、電話だかメールだかして、うん、それで、ようやく、タクシーかなんかですっ飛んできたという。それで、まだカメラのセッティングができてない時にうわーって来ちゃったんで、いつとそれダメ、はい戻ってもう一本オペやるから、はい行きますよ、3219で走ってきて、それでわーとかってやったという、あれあそこがやらせなんですけどね、
まあまあもちろんね、マスコミの取材もゼロですわ、
で、ね、来てなかったですよね。
一社もないです、う
ん、で当選した途端にいろんな人が出現してね、
まあうん、これはあのおこぼれに預かろうというお流れちょうだいという人がね、
まあ、あんまり直接は言わないですけど、いろんな人が
出てきて、まあ、その前からちょっとねあの、うん、宮崎あたりから来たりする人たちがいましたね、
はいはいはい、
いましたね、なんかね、まあということで、まあこの流れでそのまま、うん、あの、このトークライブあのオンエアしない部分になだれ込んでいこうかなと、
あ、なるほど、
今思っております、ということで、ここからはどうぞあの皆さんからのなんかこうご質問とかですね。
引き続き FMC が過去に制作した低俗番組を探しております。対象番組には肉体の一部分または性感染症に関するマイクネームをつけた人物が多数出演しています。未処置のままお聞きになりますと人物由来の毒気が漏れ出し重大な精神障害に至る恐れがあります。 FMC の放送をお聞きになる前に番組のご確認をお願いいたします。引きこもりの方などのお住まいでは確認が困難な場合もございます。ご親戚ご近所の皆様からの情報もお待ちしております。またパソコンや携帯端末、今では使用されていないハードディスク、その他の記録媒体からも見つかっております。安全のため今一度番組タイトルをお確かめくださいますようお願いいたします。重ねてご迷惑をおかけいたしますが、お心当たりのあるお客様は FMC コンビナートまでご連絡をお願い申し上げます。
というわけで QIC ミーティングキャラバン2024名古屋の模様を一部お聞きいただきました。まああの聞いていただいたところからこうフェードアウトしました。そこから記者会見が始まったわけでありますけども、これは流せません。さあ続いてお便りです。兵庫県神戸市からいただきました。51歳元車屋勤務、ラジオネームひよち、ありがとうございます。大西洋を最速で横断した船には船舶のブルーリボン賞が贈られております。1952年に受賞したのがアメリカの客船ユナイテッドステイツです。東回り西回りともに受賞しており、東回り航路は1990年に記録を更新されたものの、西回り航路では未だに最速記録保持の船舶となっております。抜かれてないんですね。まあ普通の客船のスピードって言ったらまあそれほど差異がないと言いますかね。まあ高速客船といったってまあいいところ35ノットとかそのあたりでしょうかね。普通はまあ30ノットぐらい。ちなみに1ノットっていうのは 1.852km で、換算できます。ジェット旅客機の台頭により1969年ユナイテッドステーツ号は客船としての営業を終了しまして、病院船や輸送船への転用を検討されたものの実現には至らず、1996年よりフィラデルフィアの埠頭に係留されております。その後国の歴史建造物の認定を受け、何度もクルーズ船としての現役復帰の話が持ち上がるものの、機関、まあ、エンジンですねの修復にかかる費用やアスベストが使われてたんですかねの、そういった問題により断念されております。そして、埠頭の係留場を管理している会社では、まあ、この長期間係留したことによる埠頭の損傷などを理由にもう係留の契約をやめたいと、解除賠償そして賠償費用の支払いと立ち退きを要求しているんだそうです。今年になってこのユナイテッドステイツを浅瀬に沈めて魚礁として活用しようという会社がこの船をまあ買収したと、買い取ったということで、今後客船としての役割を終えてその歴史に幕を下ろそうとしているようだと、そういうお便りをいただきました。 まあ船というのがねこうずっと長いこと使えるかというとやはり海水で浸食されたり、船底にフジツボだとかカキだとかそういったものが付着したり、だんだんだんだんこうやっぱりこう変化してくるわけですね。でまあそれを一つ一つ修復し続けていけば長いこと使えるのはまあもちろんなんですけれど、それにはもう多額の費用がかかるということで、だったらもうスクラップにしちまえとか、もういっそのことを海に沈めて、その今こう書いてありましたような魚礁ですか、そういった、ものにしてしまえというような話はよくありますね。で、例えば日本でも太平洋戦争中に使われていた日本海軍の駆逐艦をそのまんま、まあ完全に沈めるというか、海底に、まあ、着岸といいますかね、着底させた状態で周りをコンクリで固めて防波堤にしたという、そういうものが北九州なんかにありますね。あれは、駆逐艦柳だったと思うんですけど、そういった何隻かがその防波堤になって、今も、まあ、上物はほとんどなくなってしまったんですけれども、上から見るとその船型の、その船体のその輪郭が、その防波堤の中にくっきりと見て取れるという、これ Google Earth とかでそうやって見ると見れますよ。で、まあ、そういったものがあったりとか、あと、まあ私、これ個人的な話ですけれども、今からもう30年以上前ですが、東京の、まあ私どものそのコンセプターと言われるような、そういうアイディア関係で仕事をしていた人間で、まあ徒党を組んでて、まあそのチームを作ってた時があるんですけど、東京先端企画会議っていうのを作ってたんですけど、その時に、ぶち上げた企画というのがありまして、これは、アメリカのあれハドソン川だったですかね、そのもう使わなくなったいろんな軍艦が、スクラップになるのを待ってる状態でずっと係留されている場所があるんですけど、でそこに、航空母艦が何隻があると、でまあその航空母艦をまあ言ってみれば地金料金で買ってくる、もう要するに現役復帰はもう当然できないわけでありまして、とりあえず浮かんでるというような状態で、中身のそのいろんな武装であるとかそういったものはもう全部外してある状態なわけでありますけども、この航空母艦を、東京湾まで引っ張ってきまして、でそれを東京湾のどこかその岸壁に係留をいたしまして、でそれを中身いろんな改造を加えるとどうなるかというと、まあ航空母艦ってでかいですからね、しかも中にいろいろ部屋があるということで、そこを使ってオフィス、あるいは病院、飲食店、その他もろもろホテルとかそういったものに改装するっていうプランをぶち上げたことがあるんですよ。ちょうどバブル期で、土地高騰で東京で、まあ、新たなビルを建てるとかオフィスビルですね、そういったものを建てるっていうのはもう本当に非現実的だと言われていた頃なんですけど、そういうことであればその航空母艦を持ってきて船に浮かべちまえばすぐできるしいいんじゃねえのって、まあ、そういう単純な企画だったんですけど、これが意外と現実的なところで、その金銭面なんかでも現実的なんですよ。というのは土地を取得する必要がないと、海に浮かんでますからね。で、海に浮かんでいる状態、その不当に係留するというのを、まあ、これは言ってみれば車で言うと駐車場代みたいなものがかかるわけですね、係留費用というのが。でこれはその土地のいろんな費用であるとか、そのビルディングのランニングコストであるとか、そういったことを考えた時に圧倒的に安いということで、これはいいんじゃねえの。しかも航空母艦ですから、上にその真っ平らなその飛行甲板があるわけですね。そうするとそこで例えばヘリコプターの離発着もできますし、あるいはその甲板を使ったいろんなイベント、あるいはビアガーデンなんかにも使えますよね。そういったことで、いろんな用途でこれ幅広い用途で使えると。しかもその中身といいますか、その航空母艦自体は地金料金ですから、びっくりするほど安いわけですよ。でそれをその企画をいたしまして、でかい企業が、3社ほど、乗ってきたんですよ、これ本当に。でただね、その3社ぐらいじゃちょっと足らない。であと銀行がね、まだそれに対して懐疑的な反応を示していたということがあって、でなかなか企画が進まず、でそうこうしているうちにバブルが弾けてしまって、この計画自体が、まあ、なかったことになっていたという、そういう、まあ、思い出があります。今からやろうと思ったってもう無理でしょうけどもね。でもまあ、中国なんかはその古い航空母艦をソ連、まあ、ロシアから買い取って、博物館にするんだと言って持っていって って結局中身を改装して今現役のその、まあ、軍艦航空母艦にして、まあ、いろんな脅威になってるなんてそういう話もありますんでね、まあ今後そういう話はもう出てこないのかななんていうことを思ったりしております。というわけで今日はまあ、いつもの QIC と違ってちょっと変則的な内容でお送りしておりますが、C 枠は QIC ミーティングキャラバン2024名古屋の模様を一部お聞きいただきました。ということでそろそろお別れの時間でございます。 QIC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC を追いかけて30年コバゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ、元浦千代吉、赤字会社やってますズル向けサブロー、悪目立ちで政治は変わらない鉄の爪、かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀町デパート、西中島で吊るし上げ一筋ゼロ石明子研究会、同情するしお金もやるからそろそろ離党しようか、愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中宇新大阪駅前店を応援する会かっこかり、トロイの三角木馬、よみがえれ秋津遊楽園、えのきだ前島のトークライブ東京開催熱望、ワイワイ一人で、以上の協賛で大阪淀川区 IBB メディアラボ新大阪ラジオブースからオンデマンド放送で今日もお送りしてまいりました。まあともかく名古屋のイベントが終わりまして、そして次回どこでやるかっていう話になりましてね、これが埼玉と埼玉有力ということになっております。まだ確定ではないんですけれど、まあ今埼玉県内のどこがいいかねと、まあ埼玉も広うございましてね、埼玉市もあればね、他に所沢だとかいろんなとこあります。そしてもっと奥の方行って長瀞だとか、あっちの本当に風光明媚なそういったところなんかもありますんで、どこがいいかなというようなことを考えながら、来年の QIC ミーティングキャラバン2025ですね、についてちょっとこう思いを馳せているというところでございまして、まあ埼玉県に詳しい方、もちろん地元の方、ここがいいよ、この会場使えるよなんてそういう情報がありましたら、ぜひこちら IBB の方にお知らせいただければ幸いでございます。そしていやいや埼玉じゃなくてうちでやってくれよってそういう声もあっていいので、そういったこと、そういったリクエストも含めまして、ぜひお寄せいただければと思います。まあもう10月もういよいよこう下旬ということで、まあ我々はそろそろ行く年来る年の準備に入らなきゃいけないのかななんてことを思いながらも、でも今度の10月27日日曜日は衆議院議員選挙投開票日ということです。皆さんどこに投票するんでしょうか。もう済ませたという方もいらっしゃるかもしれませんが、あの党はダメです。はい、ということで、我々は10月27日の夜から、この衆議院議員選挙特番を、月テレの方でお送りしていく予定になっております。そちらの方もぜひ、見ていただきたいと思います。総力取材、総力特集でお送りしていこうと考えております。それまでの間は、月テレの IBB ジャーナルであるとかミッドナイト前島、その他でもいろいろともう本当に情報をこまめにお送りしていこうと思っておりますんで、そこら辺もぜひ、チェックしていただければ幸いでございます。 QIC そろそろお別れの時間です。お相手は今日は翔ちゃんと前島くんとケルートミエさん、そして木上優子さん、手伝ってまいりました。お相手は榎田信也門でした。ごきげんよう、さようなら。